経営計画書の目的には主に4つあります。1つは過去の経営施策の振り返り、2つ目に業績を向上させるため、3つ目に組織全体の目的意識、目標を全員に周知させ、従業員の動機付け、あるいは不安の解消をすること、4つ目に頭に描く予測ではなく実現するための計画にするということです。一般的に金融機関に出す経営計画書を作るときは、売上を何年後にどれだけにしようか、その売上だったらコストはこのくらいにしておきますが、という具合に全く話にならないものが結構多いように思います。この会社の場合、8、9年ほど前に代店法が廃止になる前、大手スーパーマーケットの駆け込み出店構成に合わせ出店をしたことから、借り入れが膨らみ経営が苦しくなった上に、不採算点の増加がその拍車をかけていました。不採算点を整理することか、借り入れ金を減少させるとか、いろんな手立てを打ち、その時の苦しみから二度と同じ過ちはしない、このために経営計画書を作ろうと、そういう狙いもありました。具体的にはこの会社の場合、経営シミュレーションソフトを持っていた公認会計士に協力してもらい、5年間の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書までを作成しました。出店すると人件費や店舗などの費用がどのくらいかかるといった前提条件を固めて、事業部長を参画させて経営シミュレーションを繰り返し、前提条件が変わると利益計画がどう変化するかなどもみんなで確認することができました。業態別フォーマット、商品構成のことを言いますが、これを確認することで店舗間の在庫移動も含め事業部長が管理できる体制が取れました。経営計画を立てるときによくやってしまうのは、先ほども述べましたように、どれだけ売上が欲しいのかだけを考えて作ってしまうことが多いのですが、私のやり方は違います。商品の分析、経営環境分析をまずしてもらいます。環境がどう変わっていくかを予測しながら、あらりを弾き出します。そしてソフトを使って利益率を出してきました。実際に考えさせて分析させると、数字を見て保守的になることもあります。そういう時はその場の雰囲気作りにも気を配り、前向きにさせていくということです。何店舗にもなれば、それを統括する事業部長などに大きく責任がかかってきます。経営者は目が届かないわけですから、事業部長が経営計画あるいは事業計画を理解し実行することが重要なことになってきます。第三者の目でチェックをするということは大切です。例えばこの企業では、ターゲットは誰かという質問をしましたら、ニューファミリーと答えるのです。ここで、ああそうですかと話を進めてしまっていては、根本から間違ってしまうことになります。ターゲットを明確しない戦略はありません。ニューファミリーの定義にもいろいろあります。会社によっても違います。実際ニューファミリーはその店に来ているのですかと質問し、調べさせてみると、あるショッピングセンターにはこの会社でいうニューファミリーはほとんど来ていなかったのです。エリアごとの特性を調べた上で、例えば都会のようにプレゼント需要に対応しなければいけないのか、あるいは高所得者が多いところなのかなどを明確にしていきます。商品構成と時期あるいは季節、これは店別に行う必要があります。